バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第318回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日のお送りするのは岸と
キーです。
どうもこんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。ちょっと収録が長いことできなかったけれども、本日11月3日土曜日は17時59分、もう6時というところでございますけれども、今日はキーさん、ウインターカップ兵庫県予選を、2人で見に行ってですね、キリさんなんてもう埼玉から帰ってきて見に来てくれたわけですけれどもね。そう、
その4試合ね。
そう、今日はね準決勝やな。でベスト4が出揃ってる時点で決勝がけのベスト4の
大事な、ね、
大事な試合でございました。でざらっと男子の方から、紹介しますと、男子が残ったのは報徳から科学技術から育英、それから特筆すべきはね村の工業を破っての市立天ヶ崎が、男子のベスト4になっておりました。で女子はね順当に四つ角が勝ち上がりまして、一山、それから神戸龍谷から三田商船から園田というカードになっておりまして、女子から見たんだよね。
女子から見ました ね
女子は、一山と園田のゲームをまず見て、その後に、神戸龍谷対三田商船、それから男子が始まったのは報徳対市立尼崎を見て、それから育英対神戸科学技術を見たという感じでした。うん、でこれ順番にいきましょうよ。
ですね。
もうせっかく珍しく4ゲームを僕ら見てきて、もうこの原稿を書くのにさ、もう本当僕飯食うのももう10分ぐらいでしたからね。
もうちょっとあったかな。
え、そう、うん？もうちょっと食べてました僕。
もうちょっと食べた。
そうですか、厳しいやんか。まあ12、2、3分。
うん、マーキーさんすげえ仕事してましたね。
めっちゃ仕事してたよお前。
でこの、お前とか言ってる。
あ、お前とか言っちゃったね、ごめん。いやこういうね原稿を書くシーンも、まあ、リスナーの皆さんは見たことないでしょうと思いつつ、今日は皆さんの最も目立つ席でね、
はい、
原稿書いてましたんで、ああ岸が原稿書いとるぞと、見てくださったリスナーさんももしかしたらいらっしゃるかもしれません。それでは今日僕らが一番最初に見た市立尼崎対園田の試合を紹介していきたいと思います。はい、まず1ピリから市立尼崎ハーフコートのマンツーマンディフェンスと、それから園田はね 2-3 のゾーンで立ち上がりを作っていましたよ。だから前半のキックを破ったのは市立尼崎でした。残分はねずっと拮抗してたんですけど、残分2分24秒あたり高さを生かしたリバウンドセカンドショットで一山が一気に加点して14対9っていうスコアが2分24秒、残り2分24秒1ピリのねところで出てきました。その時にね初めて園田がもうたまらずタイムアウト、このままね一進一退が続くんですけど20対13で、一律は尼崎の状態で1ピリを終えます。で2ピリ一山リバウンドをやっぱり圧倒してますから外した外角ショットも、着実に拾いセカンドショットを沈めるというパターンで、やっぱりこう、園田がねこうなかなか、身動き取れない状態で5分16秒、残り5分16秒で、タイムアウト、園田が取っています。でその時点で一山26対15園田ということでじりじりと離れていくわけです。で、2ピリの終盤園田はゾーンプレスを仕掛けるんですけれども、一山がねちょっと、サイズが大きい分、ガード陣もちょっとサイズアップしてたりしたら運びにくいシーンとかがあるんだよね。でそれにちょっと引っかかりかけるんだけれども、一山もうまいことメンバーチェンジをしながら苦しみながらもここを切り抜け、で前半終了時点で一山38対19園田とところで前半を終わっています。こっからが大事だったんですよ園田にとって。3ピリ両チーム立ち上がりからハーフコートマンツーで始まるんですけど、園田がねリバウンドを頑張り始めるんですよ。でもね頑張ってせっかく一生懸命オフェンスターン作るんですけどショットが決めれないんですよね。 でその間、一山は4番のドライブで5番のリバウンド、しかも新たに5番のセカンドショット、それから7番のミドルなんか連続でちょっと加点しちゃったりしてね、一山47対21その他ということになります。で6分26秒、その他たまらずタイムアウトから5分34秒の時点で、一山4番のファールが3つ目になります。でここちょっとねなんかんっていうファウルではあったんですけれども、このままいっちゃうと4ピリ、3ピリで4つとかなると、まあ、ファウルトラブルの様相になるのかなと思いつつ、ここで踏ん張りました4番の、選手が思っております。でやっぱりね圧倒的なインサイドの質がやっぱ園田側にあって3ピリ、あごめんなさい、一山側、うんで3ピリ終わって一山60対27そのだというスコアになって、もうかなりのワンサイドゲームってなってきます。で4ピリ、始まって8分20秒、の時点で一山65 31そのだっていうスコアなんですけれども、一山がここでオールメンバーチェンジで、それに合わせて直後にそのだも、同様に、ベスメンを下げてでいくようなメンバーチェンジをします。でお互いにフルコートマンツーになってくるんですけど、やっぱり、勝負はね正直もうちょっと一山に持っていたような感じだったんですけど、このクォーター光ったのは園田の2年生16番の豊田選手、これはね攻守にわたってちょっと気を吐いてたんじゃないかなというところがちょっとありましたよ。でゲームセットは、一山76対53そのだということだったんですけれども、キリさんこのゲーム覚えてます？もう4つも見たからね、うん、どんな感じで、
一番最初やったんで、やっぱ一番、まあ、全然覚えてますね。でこのゲームはやっぱり、最初の出だしは、まあ、ちょっとシーソーゲームの展開で入ってったんですけど、途中からディフェンスが厳しくなったのが一山の方で、そこで攻めあぐんでしまった部分と、まあ、プレッシャーがきつくなってそこでのターンオーバーとか、そういったところから一気にもう持っていかれちゃいましたよね。でまあオーバーディナイ、オーバーディナイ超言ってました。
ああそうなんや。
だからディナイをもっともっとかぶせるぐらい、張りなさいっていうことでしょうね。でインサイドのもう一山が勝ってるっていう部分は多分自分たちであると思うんで、それを今度はもうガード陣フォワード陣のところを完全潰しに行けば、もっと楽な展開になるでしょっていうことが言いたかった
んだ。なるほどなるほど。一山側からオーバーディナイという声が出てたわけ ね、やっぱりインサイドがでかいから、そのあんまりオーバーディナイオーバーディナイ言ってるとバックカットやられたりするんやけど、中がでかいもんやからバックカットも怖くねえぞと。
むしろバックカットされても、そこで捕まえられるから、
そういうことやろうね
っていう感じですよね。
個人的にじゃあ僕ちょっとお話ししていい？
はい。
やっぱりね、一山アウトサイドプレイヤーなんだけど、4番の西川選手、
はい、
サイズあるんだけど結構小器用なアウトサイドショット持ってたり、なんかアタックのレパートリーいっぱい持ってる。でこの西川選手がすごいやっぱり攻守にわたって安定感あるなっていうのと、やっぱり、ね、僕前もバストラで言いましたけど、5番の大坪選手、この人のなんかねリバウンド力っていうほどビヨヨンって飛ぶわけじゃないかもしれないですけど、このリバウンドの嗅覚が高い、鋭い。
7番も A 選手でしたよ。
7番 A 選手やったね、大事なところでよう光ってたね。であとはむっちゃ思ったのは、なんか一山選手はそのローポストエリアとかのアタックとか、ペイントのディープエリア、あの辺からのアタックがもう女子じゃないやん、全部片手で最後リリースするやんか。
そうですね、
フックとかも全然打てるし、あそこはむっちゃ質が高いなと思いました。
ですね。
でごめんねちょっと一山のことばっかりになっちゃうんだけど、ハイロープレーってあるやんか、
はい、
ああいうハイロープレーもよく一山はするのに、もう例えばハイポストでボール持ったら必ずローポストがダックインしてて、で、まあ、持てる持てない別にして必ずダックインしてる、でそれが早い。だからハイポでボールをキャッチする瞬間にもダックインしてるから、振り返ったハイポストでボール持てるやつが振り返った瞬間にもう、ポジション取りができてるっていう状態 が素晴らしいなと思ってて、うん、それがなんと、横のサイドから攻めてる時もそれが作られている、うん、45度からローポストに入った時に奥にいるローポストプレイヤーがバッてシールしたり、カッティングしてきた逆サイドの45度からカッティングしてきた選手がペイントエリアで止まってシールしてボールもらおうとしたり、なんかそういう2枚目の、インサイドアタックが、うん、一山見ものやったんじゃないかなと思って、うん、見ていました。
はい、
うん、
まあ控えメンバーもいいですよね。
うんうんうんうんうんうん、
4試合というか、まあ、次の試合も女子も見てますけど、一山は結構控えメンバーも出てきてたんで。
そうやね、うん、あと園田に関して言うと、やっぱ小さいながらもね、やっぱりさすがベスト4やね、もうしっかりしたフィジカル持ってて、で、まあ、なかなか本当にサイズの差があったんで、苦しいんだけれどもしっかりボックスアウトしてましたよね。
出た ね、
あのもうほんまけなげに一生懸命やってたところなんか、
本当に僕がボックスアウトをしすぎて、
うん、
もうちょっと早くボールに飛びつかないといけないのに、
うん、
やりすぎ感がちょっとありましたけどね。
なるほどなるほど、タイミングなんかな、やりすぎというか、う、
ね、誰かがまあ取るわけ、ボックスアウトして誰かが取らないといけないところも見合っちゃってる部分があったんで、
う
ん
う
ん、
そうやな、
そこに一山選手が入り込んじゃってるっていう、
うんうんうんうん、いいコメントだね。次いきます。
はい、
はい、次、神戸龍谷対三田翔星、これが面白かったね、キリさん、
うん、
今日は女子はこのゲームちゃいます、
うん、
で男子は神戸鍵育英ちゃいます。
まあそうなりますね。
ねえ、これはちょっと今日の見どころでしたね。で多分ごめんなさい、ちょっといい加減なこと言うかもしれません。前回1点差か2点差で神戸龍谷対三田翔星が、インターハイをかけて戦ってるんですよね。でその時は神戸龍谷でした。さて今日はどうかっていう因縁の対決なんですけれども、神戸龍谷はハーフコートのマンツーマンで立ち上がります。三田翔星はね、フルコートのマンツーマンプレスで入ったのかな、
うん、
それともちょっとプレス気味なハーフコートマンツーだったのかもしれないです、なんせ出だしからバチバチの攻防をやるわけでございます、うん、で一番最初三田翔星24番岸本選手のスコアから始まります。ですかさず神戸龍谷13番の倉内選手がスコアします、その後一進一退の攻防が続いて7分1秒ぐらいで、神戸龍谷6番と10番が交代するんですけれども、榊原ヘッドコーチこの采配が当たりました、10番が、まあ、結構拮抗してたんですけど3分、たった3分間やけど結構拮抗してて、でそれを打ち破ったのは、6番と交代した10番の選手が出たなり、橋本選手やね、橋本瑞希選手が出たなりまず2ゴールミドル決めます。でその後おまけに3ポイントを決めて合計7得点を本当にね1分ぐらいの間に7得点を稼ぎ出します。これがね本当にね勝敗を分けたかもしれないこの勢いでした。でここが真逆で三田翔星にこういうことが起こってるとまたこれ分かんないぐらい力が拮抗してますよね。
ですね、
でこの、10番の橋本瑞希選手もこの7得点1分ぐらいの7得点は値千金やったんじゃないかなと思います。で5分51秒三田翔星初谷ヘッドコーチがここでたまらずタイムアウトを取ります、ほんでこのタイムアウト以降神戸龍谷はねこれまた加点できなくなるわけです。これがまたね初谷ヘッドコーチの采配が当たってるんかなっていう、これちょっとごめんなさい僕もあんまり詳しくどうしてこうなったのかよくわかんないですけど、とにかくタイムアウト以降初谷ヘッドコーチのタイムアウト以降神戸龍谷の加点が止まります。うん、そして2ピリ2ピリのごめんなさいちょっと中盤まで行ってしまうんですけど、中盤で三田翔星が今度ねうまいこと攻め上がってたんですけどちょっと攻めあぐみ始めます。なんかちょっと最初出だしね1ピリの方はインサイドもうほんまにいいようにやられてたんですけど、ここ榊原先生 1ピリと2ピリの間に何を言ったのか分かんないんですけど、ここで突然サンダー翔征のインサイドが苦しみ始め、でただね、49番の黒川選手、
はいはいはい、
かな、
はい、
うん、黒川選手、いやこの子はほんますごいあれやね、アジリティ持ってるし、ボールハンドリングもいいし、シュートのタッチも面白いよね、このプレイヤー。で黒川選手がね、その、三田翔征、三田翔征ちゃうわ、神戸龍谷のディフェンスマップをね、切り裂くんですよ。この人がね、切り裂くと、やっぱインサイドが開くんですよね。で、そういうつなぎ方をしながら、なんだかんだ得点を取るんですよね。離れるのかと思っても離れない。で、今度、神戸龍谷のオフェンスターになり、オフェンスターを沈めるのが、これがまたね、神戸龍谷がなかなか決めきらない時間がしばらく続いていました。またね、この2ピリのキックを破ったの2分30秒あたり、三田翔征は9番の、石井愛ちゃん、石井愛選手が、インターセプトから速攻でね、ドライブ持っていくんですけど、ファールをもらって決めはできないんですよね。まあなかなか、得点が入らないまま、ゲームは続いていくんですけれども、それから残り1分18秒で翔征24番が高さを生かしたプレーでじりじりと追いつき始めるって書いてありますね。これちょっとね、手伝ってもらったんで、ちょっと自分が書いたんじゃないですか、すらすら喋れ、ごめんね、で高さを生かした三田翔征のインサイドプレーが次第に目立ち始めると。で、果敢にミドルシュートを打つ龍谷だがゴールから嫌われていきますというところです。1ピリ終了16対13、神戸龍谷3点リードで終了。で、2ピリで三田翔征ボールから始まる、両チームともハーフコートマンツーで開始。三田翔征14番、竹内選手がミドルシュートを決めて、開始早々、神戸龍谷榊原ヘッドコーチがたまらずタイムアウト。タイムアウト後、神戸龍谷4番の青木選手のスリーポイントが決まって、流れは一進一退。もうずっと一進一退やったよね、ここ。で、三田翔征はハイポストからのピックアンドロールから得点が決まり出す。龍谷は三田翔征49番に対して、もうずっとフェイスガードでした。で、ここもね、上手に榊原先生負荷分散してたんじゃないでしょうか。ある時は、何番がついてたんかな。10番の橋本選手がついてたり、9番の堀川真央選手がついてたり、入れ替わり立ち替わり、この49番の軸を潰しにかかるんですけど、なかなか49番の黒川選手うまかったよね、うん、慣れてたよね、インターハイの時はフェイスガードされてたからね、で三田翔征11番に変えて21番、で71番に変えて、21番が7分14秒時点で出てくるんですけど、これともに1年生、初田のヘッドコーチ相当信頼してる選手なんでしょうか。1年生が2人も、同時に投入されました。で6分25秒付近で、三田翔征がついに神戸龍谷を捉えます、得点で。で神戸龍谷はタイマー、アウトサイドの中心で攻めるんですが、三田翔征の高さの前にリバウンドがなかなか取れない、外すと取られるっていう恐怖心からか、なかなかシュートが乱れて元に戻らない状態が続きます。で4分42秒の時点で、翔征は14番のドライブ、それから78番の大きいプレイヤー、
はいはい、
ハイポストからのオフェンスが光っています。で神戸龍谷はインターセプトからの速攻で、これまたすぐにやり返すんですけど、やはり一進一退、2ピリが終了するんですが、終了時点で27対23、4点差で神戸龍谷リードというところでございます。3ピリ 神戸龍谷は 2-3 のゾーンでスタートします。対する三田翔成はハーフコートのマンツーマンで迎え撃ちます。神戸龍谷は単発での加点にとどまるんですが、三田翔成は49番のドライブからインサイドに合わせるプレー、ただ最後の合わせの部分であったり、インサイドプレイヤーがボール持った直後がすっごいタイトで、なかなかインサイドプレイヤーも素直に打たせてもらえない。神戸龍谷の堅守に阻まれ、なかなか確率が保てない。で4分33秒三田翔成31対33、神戸龍谷2点差まで詰め寄ります。で、2分30秒時点、ここで三田翔成初めて逆転に成功します。三田翔成37、35、神戸龍谷というスコアになって初めて逆転。神戸龍谷榊原ヘッドコーチはここでたまらずタイムアウト。神戸龍谷2-1-2のゾーンに切り替えます。残り2分から2点差を行ったり来たりのシーソーゲーム。神戸龍谷4番の青木選手がアタックするも簡単にスコアさせてもらえません。でここで3ピリ終了。三田翔成37対37、神戸龍谷というところ同点で3ピリを終えると。4ピリ、激しい守りはだってね、37対37や、3ピリ終わって
です、ね
ね、4ピリ守り合いの様相を呈するゲームとなった三田翔成対神戸龍谷、4ピリの戦いが始まる。いつゲームが動くのかっていうのをもう僕らもドキドキしながら完成してたわけですけれども、神戸龍谷は 2-1-2 のゾーンディフェンスから青木選手のブレイクで、加点します。から三田翔成37対39、神戸龍谷として、続いて本日当たっている10番が3を決めます。この子がさっき言ったね、変わって出たなり7得点した子ね。この子はまた、スリーを沈めて、三田翔成は、14番のドライブでやり返すんですけれども、8分11秒時点で、神戸龍谷榊原先生がタイムアウトを取っています。39対41神戸龍谷で、三田翔成78番福田選手のフリースロー1本外して1点差、でそれを終えて今度は神戸龍谷7番藤田選手のスリーポイントにファールが起こって、スリーショットのうち2本を沈めて3点差みたいな、こんなね際いゲームをしています。6分48秒時点、翔成のオフェンスターンをなんとか守って、さらに、龍谷7番の藤田選手のブレイクに対して、翔成がファールをしています。で、藤田選手2本沈めて三田翔成40対45と、やっとちょっと点差らしい点差、5点差を作り上げます。から5分42秒にゲームが動きます。神戸龍谷のディフェンスが躍動し、流れが神戸龍谷に、三田翔成引き続きハーフコートマンツを続けます。4分50秒、藤田選手のミドルからエンドボールシチュエ、ミドルを沈めて藤田選手が、で三田翔成のエンドボールシチュエーションになるんですけど、そこから三田翔成が見事にボールを奪い、神戸龍谷が見事に三田翔成のボールを奪い、そのリムの下で奪ってそのまま加点で、さらにその後の三田翔成のオフェンスをなんとかしのいで、ここもなんと7番藤田選手の3が突き刺されます。ここはねちょっと得点差がぐっと離れるところなんです。
そうですね、
で、4分1秒今話したことが起こった直後ですね、4分1秒三田翔成初代のヘッドコーチたまらずタイムアウト、相手に逃げるなとちょっと激を飛ばすシーンがありましたね。
ありましたね。
で三田翔成42で56神戸龍谷ということで14点差、これは最大なんかな、開きました。でタイムアウトを開けて三田翔成がねフルコートのゾーンプレス始めます。で龍谷が捕捉され始めたところで、龍谷5番の糸数選手、それから10番の橋本選手、今日当たってる橋本選手をまた投入しました。で、その投入と同時に、三田翔成がタイムアウトを取ります。で残り2分54秒、翔成激しいプレッシャーを受けるんですけど、フルコートのゾーンプレスすごいプレッシャーを受けるんですけど、龍谷4番青木選手が値千金の3を沈めます。直後に翔成14番のドライブで応酬するんですけど、ダイナミックにこの辺ねゲームが動きました。どんどんこう追いつきたい三田翔成、残り1分19秒三田翔成51対、62神戸龍谷というところなんですけれども、流れ的にはこのまま、 最終スコアが、三打小生54、神戸龍谷65、11点差で、神戸龍谷が勝ちましたというところでございます。一気に駆け抜けております。大丈夫でしょうか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
まあ、やっぱり今の選評を聞いてても、
うん、
キーワードとしては、うん、青木選手っていうキーワードむちゃくちゃ出てくるんですけど、
うん、
この選手やっぱいい選手っすわ。
なんかね、まあ、プレーももちろん上手なんだろうけど、うん、なんか選手のメンタルとかをもう掌握してるよね。
間違いない。
でゲームの色をあの人着色する力あるよね、
うん、ある。あと多分ねキャプテンだからとかじゃなくて、うん、選手に対しての信頼関係も非常に多分熱いと思う。1試合見ただけなのに、
うんうんうん、
そういう感じあるシーンがあったことと、
うん、
あと時にはすごい強気で、
うんうん、
今のプレーこうしろみたいなのをちゃんと言える部分もあるし、
うん、
監督からの信頼も非常に熱いから、
うん、
青木青木っていうキーワードも今日の1試合で相当出てた、
うん、出てたね、
うん。
僕もね、男女を通じてこの青木選手はやっぱキャプテンオブザイヤーね。
そうだよね、うん、これは間違いないと思うわ。うん、
そう、男女を合わせてもこの人ほどキャプテンシーの高い選手はいないんじゃないかな。
ほとんどフルじゃないですか。下げてました
。いや、下げてた。もう全然フルじゃない。
あ、本当。
全然ぐらい、うん、結構ちゃんと休ましててね、結構ローテーションはすごくしてたね、こう見ること。そうね。で、女子はやっぱりね、僕この49番の黒川選手、
うん、
やっぱこれ女子のプレイヤーオブザイヤー。
なるほど、
うん、これはね、やっぱりほんまにパスの感覚もシュートの感覚もゲームメイクも、いや、全てにおいてこの選手は高かったな。もうね、まだ来年はねんな、この子ら。
そうですね。
恐ろしくない、
うん、
3打小生えぐいよ。だって普通に見てたけど、あれ1学年したいから。
まあ、そうなんですね。
なあ、これ
だからやっぱここで勝てなかったのが来年に、
うん、
生きるパターンと、
うん、
逆にここを勝って、
うん、
さらに経験をもっと積んで、
うんうん、
来年もうちょっとっていうところに行くパターンと、
うんうんうん、
ある中でやっぱ今日のゲームを落としたのはやっぱ、
うん、
痛いといえば痛いです、
ね、うんうんうん、
途中ね、こんなことも言ってました、
はい、
お前たちの目標はもう決まってるんだと。
うん、それ初谷先生、
うん、
なんて言ってた。
いや、そこからのことは言わないですよ、
うんうん、
でも僕がそこで予想っていうか推測したのは、
うん、
お前たちの目標は決まってるんだっていうのは、
うん、
こんなところでくすぶってる場合じゃなく、
うん、
もちろん兵庫県を優勝して、
うん、
次のところの目標があるんだよっていうことを多分言いたい
ん
です よね。間違いないですね。
そういうことやろうな。いいゲームやったな。ほんでもこうお互いに熱い先生だったね、両方とも。
そうですね、うん、もう龍谷のタイムアウトはね、もう流れを切るタイムアウトとしては、うん、まあそこやねっていうところで絶対、
あ、そう、
絶対切ってきますよね、
うん、いいタイムアウト取ってた、
うん、と思いますね、
うんうんうんうん、采配も当たってたよね、選手の。
そうっすね、
うん、
うん、途中3ピリの37対37でしたっけ。
そうやったかな、
うんうんうん、そうっすね、
うん、
あそこで三田翔征のインサイドを止めれなかった龍谷は、
うんうん、
簡単にやっぱ前切らしてましたもんね。前ポジション取られて、
ああそうやね、
うん、あれはもうこの、うん、あのまま続いたら、
うん、
これ三打小生に行くかなっていうところを、
うん、
やっぱこれもあれじゃないですか、青木選手から流れ変えたんじゃないですか。
そういうことなんか、
うん、あのプレーはもう止めれないですよ、うん、あそこにバチンとローポスト入ったら、
うん、
まあ止めれないでしょうね。
そうやんな。サイズ的には圧倒的に小生大きかったよね。
うん、そうですね、うん、パワーもあるし、
うん、そうやな、
ま まあ、やっぱバスケットって分からないね、その4ピンの最後のところ、
う
ん
う
ん、
そうやね、う
ん、こうやって点数入ったけど実力の差とかそういうんではなくて、やっぱ開いちゃうときはこうやって開くんですよね。
うん、そうやんな、うん、確かに。いやー、これは熱いゲームやったね。
そうですね、うん、今日のもうその4試合の中で一番熱かったから
ね。そうかもしれないね。うん、
まあ、応援もね、両チームともほぼほぼ互角とは言いたいけど、やっぱ龍谷の方が応援はやっぱ上かな、ちょっと人数的なもの
があって、ね、
両チームとも熱い試合でしたね。
ゲームでしたよね。両監督が育英出身でね、ちょっと三田翔成の方が先輩に当たるんかな、
うん、まあちょっとではないけど、
ちょっと結構先輩に当たるんですよ、はい、いやー、すごいゲームを見ました。面白かったです。次、
はい、
はい、報徳学園対市立尼崎、はい、これはね、いつも私見れない見れないって言ってきましたけど、今日はがっつり見てきましたよ。戦況から言って思い出しながら聞いてください、キリさん。
はい、
報徳学園対市立尼崎、準決勝は村野工業を破って勝ち上がった市立尼崎と、第1シードから順当に勝ち上がった報徳学園のカードとなりました。報徳学園は2メートル8センチの金五郎デイビッド選手と、その他の選手も長身選手、それから、県内で最も部員が多いんじゃないかと思われるんですけれども、たくさんの部員がいて、でメンバーチェンジしても、なかなか質の落ちることのない良質な、ベンチを要する県内屈指の高さを誇るチームの対決となっておりました。1ピリ、両チームハーフコートマンツーでスタートから報徳学園1番丸山健人選手、これ1年生なんですよね、丸山健人選手の3がオープニングゴールとなります。高さで圧倒する報徳学園が 7-0 でリード、鋭いドライブで、対抗する市立尼崎という図式が、前半の1番も出だしのところから色濃く出てきました。6番島選手、ごめんなさい、市立尼崎の6番島選手、それから24番、これ久田選手と読むそうです、久田選手がもうとてつもなく速い、からフルコートのスピーディーなオフェンスで報徳に食らいつく、4分30秒、報徳11対10、市立尼崎、1点リードの報徳なんですけれども、市立尼崎果敢に報徳のディフェンスマップを切り裂きます。から、残分3で、丸山健人選手の2本目の3が刺されます。対する一山は4本目のブレイクを出します。だからね、ブレイク結構出してるんよね。で最後のブロックの部分で小室デイビッド選手が出てきたり、まあ、他の大きい選手、さっき申しましたように小室デイビッド選手だけじゃないんで平均的に大きいの で市山選手がブレイクの形を作るんですよ。しっかりで持っていくっていうところの最後の最後まで報徳は追いつけず、でもブロックは届くんですよね、うん、でまあ、そういう危うい、報徳から見ると危ういで、市山から見るともうグッドなブレイクを出すんですよ、4本目。でとにかく速いです。で僕この時思いましたね、村の工業を突き破ってここまで来ただけのことはあるなっていうチームでした。でただちょっとね、後半になってくるとしんどそうになってたんですよね。
そうですね、前半の終わりがもう50になったら26でしょ。
そうで1ピリの後半でやっぱその負荷分散も両チームよく考えてると思うんですけど、1ピリのですよ、後半に両チーム大胆にメンバーチェンジします。
ありました ね
え。で5人障害状態、状態って書いたのは多分1人か2人残ってるからそう書いたんですけど、ほぼほぼ、スタメンを変えてきています。1ピリ終わって報徳22、市山が14というスコアになっています。2ピリ、これもね、両チームハーフコートマンツーになっています。報徳学園33番の石本くんが速くなってるっていうのが僕のね、2ピリスタート時点の第一印象でした、うん、やっぱね、僕前から言ってるけど石本くん大好きなのよ、大好きなのよ、本当にあの選手はいいぞ。どこ大学行くんやろな、ちょっと今日 LINE 交換しといたらよかったわ
めっちゃ仲良さそうですね。
いやだって何回も会場で俺声かけてるもん。石本くんはそんなにノリよく喋ってくれへんねんけど、俺はもうファンですよっていつもパストラの騎士ですファンですって言って寄っていくので、今日もちょっと握手してもらったりしましたけれど、余談になりました、すいません。石本くんがねだいぶ動けるようになってるんですよ。で、一山ね相変わらずタイトなディフェンスで報徳に食らいつくんですけど、ショットリリースの最後のシーンでやっぱ高さに苦しむ、で確率が定まらないんですよね。で、2ピリ7分16秒で報徳29一山16というスコア、13点差まで広がります。タイムアウト明けで今後のデイビッド選手をまた投入してきます。やはりねこの選手にボールが渡るともう止めようがないですよね。でインサイドにボールが入ってやっぱあっけなくゴールした、なすすべないですよね、ブロックいっても届かへんし。で、一山は懸命にアウトサイドをしっかり守ろうとするんですよ、まあ、結構タイトにね外は守ってて遜色なかったんですけど、やっぱインサイドつらかったね。で4分49秒、コンゴロデイビッド選手がダブルチームを突き破ってのペイントエリアで加点をします。この時にやっぱもうすごいなと思いましたね。やっぱりあの選手は外国人留学生、高校のね、外国人留学生の中でも相当質高いですよね。ガタイもしっかりしてるし、スリーも打てる柔らかさも
あ
るし。
あれなかったもんね。
なかった。昔はもうちょっとファールしてたけどね。
ブロックがほんまボール。
すごい。なんかこう、ちょっと持ってるボールとかじゃないもん。離したボールをペチン
と。そうだからもうゴールデング
なるんじゃないかなっていうぐらい、
ね、いうちょっと前をねちゃんとブロックしてるから、
ものすごい高さですよ。4分49秒の時点で報徳37対一山18というスコアになっています。でそのまま進んで2分40秒コンゴロのダンクによってついにダブルスコア、報徳45対22一山というスコアになります。で、報徳ファストブレイクで、追加点を上げ、2ピリ最終スコアは報徳51対一山26というスコアになっています。3ピリ報徳はスタメンそのまま、報徳ボールでスタートします。報徳、1番丸山健人選手の3から始まります。これで3本目、一山ドライブを試みるがデイビッドのブロックショットに合います。でデイビッドのボールを集めて連続加点をする報徳から、終始報徳がリバウンドを圧倒するも戻りの差がねちょっと気になる3ピリでした。
そうですね、
ハリバックがねちょっと遅れるんですよね。で、4分2秒のあたりで、一山がタイムアウトを取ります。報徳69対、一山31というスコア、3ピリ終わって報徳84対40一山というスコアで3ピリ終わります。4ピリ、一山は 3-2 ゾーンでスタートします。報徳メンバーを盛んに入れ替えるも質を落とさない、24番の3、76番のリバウンドは圧巻でした。キリさんこの辺でもう76のリバウンドがもうえげつない言うてましたよね。
76はめっちゃ好きになりました。
めっちゃ好きになりました、
76持ってた、ね、
あの子いいよね。ほんで動きも柔らかくない、
あの子いい。あの子のポストプレーの、スピンムーブ的なのすっごいしなやかですよね、
なあ。あの子は何なんやろうね。亀井大地くん
180センチしかないんですよ。
180センチ。でもガタイがすごい。
ガタイはいい。
ガタイは大学でこれ絶対楽しみな選手やわ。
リバウンドの嗅覚もすごくいい。
いいね、いいね。うん、
で、走れるでしょ。だから、あと空中でも、結構、それちょっとパス悪いんじゃないのっていうのも、ちゃんと追いついて、リターンできてましたし、ディフェンスもいいですよね。
いい。
この選手と僕24番もすごい
24
番よかった。この選手3ね。
佐々木優也選手。
はい、この選手の3も突き刺さってるし、打てばなんか入りそうな
シュート
ですよね。
持ってる。
まあ、あと55番の選手も出てきてて。
山崎健太郎選手。
この選手も良かったし、あとこのパンフレットに、この番号入ってない子も出てたような気もするし、 あと70番の選手もセンスすごくある。
へぇ、
ディフェンスから
竹田川選手、
はい、
この
選手もまあ今日はすごい出てますもんね。
うん、
まあ、99番の選手もやっぱ190センチあるなっていう割にはものすごくいい
動きするよな。みんなサイズがあるけどよう動くんだよね、しなやかに。
もちろんね、今日はそのデイビッド選手とか丸山健太選手の名前も出てますけど、やっぱキャプテンの丹羽選手のボールキープ力の安定感とか非常にあります
。あー、ゲームメイクもね、
うまいうまい
うまいよね、
うん、どっちかって言ったらあれが一番やっぱ最大にやられた時にダメージ食うなっていうのは、うん、まあ、デイビッド選手の完璧なディフェンスリバウンドから、うん、もう走ってるっていうところで、2人も走ってて、
うん、
ディフェンス1人もいないっていう感じで、まあこれはもうワンパスですよね。
そうやんな。
デイビッド選手のね、リバウンドからのパスもうまいですよ。
うまいよね。
うまいうまい、
うん、判断も早い
早い、
うん、俺そこを僕も思いましたよ。デイビッド選手リバウンド取ってる間にどこにパスするかちょっと考えてないと、あんなに着地した瞬間パス出されへんと思う、うん、あれは非常にいいですよ、
ね。まあ、アメフトのようなタッチダウンパスですけど、うんうんうん、コントロールも非常にいい、
うんうんうんうん、いやー本当面白い。あとやっぱこのコンゴロデイビッド選手のリバウンドからのパスアウトが早いっていうのはやっぱりさ、その2人3人コンゴロデイビッド選手のボールが入った時に2人3人寄るじゃないですか、
はい、
でそのまま持っていったらやっぱりリバウンドの状態でコンゴロデイビッドが拾ってしまうと、もう外にパスアウトできるアウトサイドプレイヤーがフリーでいるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
ここがねよくできてるんですよね。報徳さんすごいいいなと思いましたね。これ全国に行ってもどんどん勝ち上がれるんじゃない。どうやろう、まあ明日がね、鍵子さんどうなるか分からへんからね、まだ。ええチームやったよ。明日どう対峙するんでしょうか。はい、ちょっと話がそれました。3ピリ終わって84対40で、報徳リードになってて、4ピリに入ります。で、一山3、2でゾーンスタートっていうところに言ったな。
はい、
2分54秒までここ、時間が進みます。ちょっと得点離れたんでね、うん、ここまで飛ぶんですけど、一山がオールメンバーチェンジになります。
うん、
で、よいしょ。一律天ヶ崎の、ちょっと待ってくださいね、皆さん。よいしょ、よいしょ、出てきませんね。あった、出てきた。こう、一律尼崎、出てこへん、出てきません、すいません、一律尼崎が出てきません。
16番でしょ。
16番出てきました、はい、ありがとう。一律尼崎の、567-19-24、森脇選手、それから島選手、それから川村選手から西田選手、それから久田選手が出てきます。ね、
うん、
うん、で大体ねこのままもうちょっといっちゃうわけですけれども、最後にね、3年生も引退最後のゲームが出てきたわけですけれども、やっぱりね、うん、一応負けはしたけどほんまにええチームになってた、うん、早かったわ。僕いつも村子の運動量とかスピード好きやって言うやんか、
うん、
いやそれよりも早かったような気するな。うん、総評、高さに圧倒的優位に立つ報徳学園、それをスピードで迎え撃ちたい一山だったが、層を厚くかつ質を落とさない報徳の前に散った、ただ村の工業を破って堂々の準決勝、ハーフコートのワンオンワンの突破力、フルコートの展開の速さは称賛すべきものだったのではないでしょうか、
うん、そうですね、
ところでくくりたいと思います。次、
はい、
神戸科学技術対育英のゲームになります、
うんうん、
でここはねインターハイ兵庫県予選3位の育英と、
うん、
で準優勝2位の、神戸科学技術の、
はい、
準決勝のカードになりました。これも聞きながらちょっと思い出してください。1ピリ両チームハーフコートマンツー、 育英8番下平のオープニング3から始まります。8分8秒、10番水沢選手の3つ目のファールが起こってしまいますね、うん、早かったね、うん、で育英3に対して、科学技術5のスコアでした。その後も一進一退のゲームが続きます。で6分30秒、育英10対科学技術7、育英は逆転に成功、ん
逆転というか育英が最初リードした、
そうか科学技術が逆転に成功、
はい、
そう間違えてた。2分49秒、6番フケシュートが入ってきます、うん、で育英が注目する中、科学技術はピックアンドロールなんかのレパートリーでね、アタックレパートリーがたくさんあって、着実に加点します。科学技術25、育英が20というスコアで1ピリを終了します。2ピリ、科学技術7番坪井選手が攻守にわたって気を吐きます。また23番の三浦選手のハイポストエリアのショットがすごく硬かったね、あのちょっとテーピング前に出た子手に、あの子のハイポストのフッと開いたノーマークなんちゃーない
普通のショットでも
自信持ってるよね、迷いなく打ってたし、それがずっさんずっさん刺さるという時間がありました。で2ピリ8分27秒あたりで科学技術29対育英が20点とスコアで9点差。7分36秒には、科学技術のミドルレンジのシュートは高確率で刺さり続けます。で育英たまらずタイムアウト、で科学技術は育英の厳しいディナイをカウンターで突くバックカットがもう素晴らしい。で残り3分頃から育英キャプテン4番、宮田選手のミドルからブレイクなどで流れをつかみ始めます。残り1分30秒、科学技術37に対して育英が30点というところのスコアでございます。でここで前半終了するんですけど、科学技術が38点、育英が33点というところで前半を終えます。うん、ここまで
聞いてよく追いつきましたよ。
そうやね、この辺りね、うん、
ここはね、
うん、
踏ん張った、
うん、残り3分のやっぱ宮田選手のミドルとブレイク、うん、ディフェンスでもちょっと活躍したシーンもありましたよね、うん、ここがやっぱり大きかったんちゃうかなと思いましたね、うん、あのまま引き離れていかなかったのはやっぱり踏ん張ったところではないでしょうか。
そうですね、
うん、
やっぱりね、鍵子の7番はやっぱ、
うん、
強いガードやと思いますよ、
ね、メンタルも強いよな、
ね、もう本当に働いてる時もね、もう全くもって、
うん、
平常心保って
な、めちゃめちゃええガードやな、こ
う、あとユラ選手ね、ユラくん、
ユラくんのシュート綺麗な、
綺麗な、
めちゃ綺麗、うん、ちょっと待って、いろいろ話す前にそのまま3ピリいきます。
はい、
3ピリ、育英立ち上がりから単発のアウトサイドショットにとどまります。対する神戸科学技術は鋭いドライブからの合わせを駆使した攻撃で加点します。6分49秒、育英36対、科学技術43、ちょっとごめんなさい、スコアがこうなってしまうのはちょっとね、慌ててたからです、ごめんなさい。4分15秒、科学技術7番の連続スリーポイント、そう、育英40、それから科学技術50の10点差というところになってきます。残り3分、育英8番下平選手の3をきっかけに、6番フケシュートのインサイドプレーで、育英47対科学技術55、その後も一進一退、勝負は4ピリにもつれ込みます。うん、3ピリ終了、育英52、科学技術59の7点差ですって。
まあ2点ちょっとね広げられちゃって7点差ですけど、
うん、
まあ、残りの10分10点差だったらまだまだいけるんでね、
うんうんうんうん、
7点なんでまあ分からないなと、
うん、
そして4ピリですね。
そして4ピリ、残分8付近ですよ、育英フケシュートの3が入るも科学技術9番、これね、
うん、
育英のシューター、フケが入れれば、科学技術の9番、由良選手が入れるぞ、つって、
うん、
負けじと値千金の3、育英が得点すれば、科学技術も決める、科学技術、鋭いドライブにきっちりとした合わせが素晴らしい、5分56秒、育英タイムアウト、ここで宇波監督、フルコートマンツーに切り替えます、うん、で4分12秒、育英8番の下平選手の3、これも気を吐きます、育英62、科学技術69、7点差。 で残り2分26秒イクエのフルコートマンツーに攻め上げる、科学技術。このイクエのフルコートマンツー結構良かったよね。
良かった ね
これは、科学技術も結構苦しんでたところじゃないかなと。あのさっきも言いましたようにキリさんが言ってたみたいに7番の坪井選手が頑張って落ち着いて運んでくるんやけど、やっぱりそのバタバタバタって運んでくるもんやから中がうまいこと合わせなかったり、ちょっと浮いたパスが飛んできたりするのを育英の仲間を持ってるインサイドプレイヤーがしっかりビジョンを保っててそれを切りに来るっていう、あれはちょっと育英良かったんじゃないでしょうか。対照的に3ポイントを沈めた育英5番藤本、育英67対69科学技術で2点差まで詰め寄ったシーンがありました。これが4ピリの残り2分26秒のところです。で育英はね何度も、科学技術のオフェンスターンを奪うんですけれども、肝心の今度育英オフェンスターンでミスがやっぱ連発するんですよね。
あれがやっぱ痛いんです
ね。ここでうまく加点ができない。育英はボールを奪うんだけれどもターンオーバー連発という、ターンオーバー連発っていうのはやっぱり科学技術のディフェンスがもう本当良かったとも言い換えられるんじゃないでしょうか。残り1分1秒育英タイムアウト、スコアの方が育英67に対して科学技術が73の6点差で、このまま時間が進んで 46.6 秒、もうファールゲームになります。でここでね、観客の皆さん、リスナーの皆さんにもちょっと知っておいてもらいたいんですけど、アンスポのルールがあるじゃないですか、
はい、
でその昔でいうファールゲームっていうのはもうこのご時世できなくなっています。で、まあ、ちょっとファールしたらこう故意にやったファールということでこれ全部アンスポになるんですよね。なんで、今日のゲームを見ててうんと思った方もいらっしゃるかもしれません。あれ全てアンスポになってましたよね、
後ろから言ってるファールはなっちゃいますね、
46.6 秒イクエアンスポがフリースロー与えられて、イクエ67科学技術74で、そのゲームセットします。イクエ67科学技術74でゲームセットとなっております。同じようなカードで、負けちゃったのかな、インターハイは。
そうですね、インターハイもそう、その時はやっぱり藤本勝樹選手が、やっぱりその時は冷静になれなかった部分もあってファールがかさんで、そこで苦しんでっていうパターンだったはずですね。今回はそうではなかったけども、まあ、逆に、まあ、今日スタートで出た水沢陸選手なんかは早すぎるよね、で、と思うけど、やっぱり足がもう一歩は追いついてない、
絶対に ね追いついてないのと科学技術のドライブが鋭い、結構高さがある割に鋭いよね。
あれね、イクエのディフェンスがちょっと中途半端な部分があるのかなと思うんですよ。だから完全に抜かれてたらもちろんね、そのままリングに持って帰るからカバー行かないといけないんですけど、ちょっと向こうはそれを誘ってくるような感じでドライブをしてきたところにゴール下からから空くとこに合わせられるとか、あと裏パスが多すぎる、鍵の裏パスがそのままタップショットで入ったのが多分10点ぐらいあると思うんです
ね。あるよあるよ、それこそさっきの冒頭で話したオーバーディナイの話じゃないけど、ああやってきてるときにまあ本当に上手にさ裏は練習されてるよね。だってさあハンズオフで持っていくのかしらと思うように寄っていったところポンって裏走ったりするやんか、あれ本当上手やわ。それからやっぱりピックアンドロールもめっちゃうまい、
うまいね。
ピックアンドロールもやっぱりなんかよく練習されてるんやろうなと思いましたね。
で、その向こうのシュート力がむちゃくちゃあると思うんですよね、あるんですけど、あれがもうほぼほぼノーマークやったら、なんてこの選手たちみんな入るんやろっていうぐらいのシュート力持ってますよ。逆に育英の方は
どうやろうな、育英の側からしてこう見てるから、なんか育英の方のシュートすごい落としてるよねと思えるのかもしれないけど、
うんうんうん、
向こうからしたら、うん、育英もシュート力あるねっていう感じで見てるかもしれないですけど、
うん、
どう見ても今日のゲームの中では、うん、まあ要所要所でこれを決められたら痛いっていうところは、
うん、
相手はことごとく決めてたな
って、うん、そうやな、
特にユラ君のスリーなんかは痛いよ、
綺麗、ほんで
綺麗、
ユラ君は
スリーを入れた後にスリーで入れ替えされたらもう0点じゃないですか、プラマイ。
しかもあのフケシュート選手が決めた後のスリーはかなりディープスリーやったよ ね、
す
ごいね、深いとこから行ってたよ。 あれ4点ぐらいあったんじゃん、4.5 点ぐらいあったじゃん、
うん、
あの値千金やな、あのスリ
ー。まあ福井修斗君もその、うん、ミドルのバスカン、
うん、
シュートでの、うん、ミドルシュートでのバスカンは、うん、
あった
あれは圧巻やなと思ったのと、 あと彼は、インサイドのステップからのバックシュートとか、うん、そういうの非常にうまいと思うんですよ、
うんうんうん、
そういうのも今日あったし、
うんうんうんうん、
いい部分はあったんですけどね、
うんうん、
やっぱミスが鍵と育英の中には差が出てしまった、
うん
うんうん、で最後の7点差かなっていう、
うん
うん、追いかける展開やったからね、
うん、
あの2点差になった時、
うんうんうん、
あそこをもう同点逆転1回でいいからあそこ逆転してると、
うん、
また分からなかったかなっていうところなんですけ ど、
ど
何回もいろんな試合をバスケット見てきた中で、
うん、
あれを逆転できることっていうのがやっぱ一番難しいんですよね、
うんうんうん、
まあ、今日もな惜しいとこまではいってる、
うん、
けど、まあ、明日の報徳と鍵の試合も、
うんうん、
どう戦略してくるんやろうっていうのがすっごい楽しみではありますね。
そうやね、
両チームともね、どっちかっていうと、うん、
で報徳は丸山健人選手っていう、あ、うん、もうねピカイチのスリーポイントシューター持ってるし、科学技術の方は、9番の由良選手っていうピカイチのシューター持ってるし、やっぱりこう引っ張られるは引っ張られると思うんですよ、
ですね、
外に。でそれディフェンスがね引っ張られると思うんですけど、そこをね縦に破る力でいうとどうなの、うん、科学技術さんの方があるんかな気がしたり、でもう一つは縦に割る力が強くてさばけるでしょ、でインサイドが合わせにいったらコンゴロデイビッド選手がブロック飛ぶわけじゃないですか、
うん、
そこにファールが込むかしら、積み上げられるのかどうかっていうところも見ものですよね。
そうですね、
うん、
あの展開によっては全然変わってくると思う。
そうやんな、うん、いやいいよ科学技術、うん、これはちょっと面白いなって僕思うんですよね。
そうですね、うん、
ただ科学技術にも大きなプレイヤーまあいるんですけど、まあ6番の大杉選手とか、
うん、
23番の三浦選手とか、
うん、
いるんですけど、やっぱコンゴロデイビッド選手の高さはもう破格やん。
そうですね、
あちょっと今日一山戦見ててもあのブロック行こうかって思えないよね。そこまでに何をしていくのかっていうのを、うん、吉本入り選手、コーチがこうどう対策してくるのかっていう、これはね兵庫のバスケ育ちますよ。
ですね、
ね、
楽しみな一戦ですわ。
これは楽しみやね、うん、でまあ、ちょっと話が紆余曲折しましたけれども、今日の、育英の敢闘賞誰にしましょう。
育英の敢闘賞と鍵高の敢闘賞、
うん、そう、僕は科学技術さんの敢闘賞行きたいなと思うんですけど、
どうぞ。
いやいや育英どうぞ先。
育英、
はい、
育英は、
うん、
正気かな、やっぱ
藤本正気選手か。なるほど、どの辺が良かった。
やっぱりバスカン、ドライブ、
うん、
外のミドル、
うん、
まあ、スリーも1本あったかなっていうところで、うんうん、やっぱチームのそのオフェンスの規定には間違いなくなってますよ、
うんうんうんうん、
うん、
そうやね。で結構トップオブザキーとかでボールもらう
ん
だ
よ
ね。
そうなんですよね。
であれが意外と鋭いのと、あと重い。
そうですね。
あれはちょっと面白いプレーやなと思いますね。本当に。
ただミドルが入ってる時はそれで2点ですけど、うん、そのシュートが落ちた時の勝機は、うん、100% ハリバックのセーフティーの方に行くわけで、うん、ノーリバウンドですね、行方は。ということは向こうの鍵効果出したら競り合いをなくリバウンドを取ってる状態なんですよ。
そういうことやね。
それがやっぱり大きいですよ。だってリバウンドとして向こうが競ってこない状態で簡単に取れるっていうのは、うん、じゃあ逆に、まあ、それがね、勝機がぼちょぼちょで外入りまくってたらあれですけど、うん、まあ、多少ないとも落としてたとしたら、うん、もう結構ディフェンスとしては楽ですよね。うん、まあ、迷ったのがあるんでもう一人言わせてもらっていいですか、
うん、
プレイタイムはそんな長くないんですけど、
うん、
大木雄志の今日の活躍は僕は見てて感動した。プレイタイム的にはそうじゃないかもしれないけど、うん、その1分2分3分4分とかその間の活躍、うん、またその大事な場面で出てきて、うん、あれだけのプレーをするところ、うん、あと空中で その滞空時間の長さ、
うん、
あと身体能力はやっぱり高い部分と、うん、ありますよね。
あるな、あのリバウンドちょっと鳥肌やね。
そうですよね、
うん、鬼のようなリバウンド取ってたよね。
40分間の中でっていうわけじゃないですけど、あの短時間の中でのあのプレーは、
うん、
すごい良かった。
うん、まあ、OB として感動してもらえたんでしょうか。一つのね、またこうやって時代が終わり、我々も一つとしてましたね、
うん、
これが終わるとやっぱりもう一個年取ったなっていうシーズンが一つだったなっていう、
まあ、僕の気持ちの中ではもうね、次ウィンターカップ、
うん、
まあ兵庫県から一個出るんで、
うんうん、
それのやっぱり見に行きたいなっていう。
そうやね、
で、うん、それが終わったらもうすぐ切り替えて新人戦、
うんうん、また育英の応援に戻ると。
もちろん楽しみです。
なるほど。じゃあ僕科学技術言っていい、
はい、
もうこれはね、僕最初からね、こうバストラ収録してる、あ、収録ちゃうわ、あの原稿書いてる時から思ってたんですけど、はいはいはい、7番坪井選手やっぱり
でしょ、
うん、やっぱりこの人の得点僕知らないんですよ、はっきり、
はい、
でもね、この選手はほんまにいい選手やな、ほんまに。安定する、まずバタついたところで何かバタついてるなと思ったら、坪井選手がボール持ってない時で、あーってわたたってなった時に坪井選手に一回すごい長いキックアウトが出て、そこで落ち着き直すのは育英 OB としてはすごい嫌だし、で、まあ、平等にフェアに見るように努めてみてたので、あ、ここに一回出たら足やなっていう風な見方もしてました。坪井選手はほんまにキャプテンシー高いな、キャプテンじゃないけどゲームメイクがほんとしっかりしてるし、
ディフェンスもいいですよね。
ディフェンス硬いよ、まあ相手にしたらすごい嫌だろうな、うん、まあいい選手やったわ。この選手あったから、あの2点差取られた時に乗り越えていけたんじゃないかなと思うけど、今日の坪井選手僕は大変高いなと思いました。やっぱりほんでね、ベンチからしっかり声を出す剣持選手マネージャーですよ。
お、
うん、こういうところですよ、ほんまに見てる人がいるんだよっていうね、うん、そういうところにも触れておきながら、やっぱチームってね、いろんな人が関わって応援であったりね、一生懸命応援してたのね、育英の科学技術も応援合戦みたいなことになってましたよね。ああいうのを見てみると本当に微笑ましい物語っていいなと思いました。
高い OB がたくさん加わってます
ね。いや本当にまあナイスゲームでした。で自然とゲームが終わった拍手が沸き起こってたから、うん、いやいやいや本当にナイスゲームでございましたけれども、こんな感じでいいかな今日は、はい、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。今日は318回目のバスケトークラジオでございました。1時間3分です
ごい
っ
すね、
すごいな、あっという間に駆け抜けるように喋って、もう俺も喉乾いて
途中でやったからね。
飲みながら喋りましたけど、おいやこれ明日はまた楽しみですね。明日はまたやりましょうよ、
はい、
やりましょう、やりましょう。
いやまだ僕ここ1日残っていいですか。
いいっすよ。いいっすよ。さあまあそんな感じで、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キーでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。